レディオ 2.4K。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4K MC のジョニーですけどもね、ですね、だいぶ落ち込んでたんですよ。今週はちょっと私仕事系でまたポカやりましてね、せっかく3ヶ月もね、その静岡で頑張ってこれたのに、それの矢先になんだバカ野郎っていうことやったんですよ。ちょっと別の仕事なんですけど、まあ仕事辞める云々のこうトラブルがあったわけだ。で、いやーと思ってへこんでたわけで、へこむともう全て投げ出してこう失踪する癖があるんですよね、どうしてもね。もう嫌だっていうふうに思って、でもまあその前回ね、大ちゃん最近ほれやっぱなーつうのまた心配かけたりしちゃまずいから、大ちゃんね仕事しながらまたほれ俺の葬式で何かけるかって考えるっていうことはちょっと良くないだろうと思って、今回失踪すると携帯持ってったんですよ、ちゃんと。でまあいなくなるにしてもまあなと思って、でリュックにもですね、相変わらずほらなんだっけ、福岡行ったリュックとかさ、あとなんだっけ、福岡行ったリュックっていうか福岡行った時のやつと、青森行った時の登山用のリュック、大容量のリュックがありますんで、使いづらいんですけど旅行用に使うと。でそれにもう 2,3 日分の服詰め込んでね、まあもうほんま買えなくてもしゃあねえだろうと。でそういう時にテーマ曲はあれですよね、ヒズっていうね、今野京志郎さんと細野晴臣さんと坂本冬美さんの組んだバンドがあったんです、昔。それで500マイルって曲あるんですよ。ピーターポール&マリーかのアメリカの人たちの曲をカバーした曲が。でそしたらね、今野京志郎さんの歌でさね、次の電車がやってきたらって始まるんですよね。この街を離れ遠くっていう歌詞なので、要は自分が家から飛び出してね、優しき友よ両親よさようならって歌詞なんけど、これ聞いていくんですよ。もうみんなに会えないっていうふうにまた決意するわけですよね、そこで。でだいぶへこんで、何するって言ってももう金もないですし行くあてもないので、でこう会社からは電話かかってくるわけですよ。今日なんで来ないんだっつって無視するわけ。もう無視する、もう無視っていうか、 iPhone の、お休みモードって言って一切通知が来なくなるっていう設定ができるんですよ。それでも一切社会と遮断ね。あ、サファリとかはできるわけ。自分の都合でネットやる分には構わないんだけど、向こうからの通知は絶対受け付けないっていうモードがあるわけ。それにして、知らん、もう知らない知らないね。でこうバーッと行くわけ。電車乗ってたんでいいやと思って、外房線と内房線見に行こうと思ったの。ぐるーっと回って千葉の方、朝の7時ぐらいに出たんで、で、いつも時間が遅かったんで、だいたい千葉の方に着いたのがですね、夕方の3時ぐらいだったんですよ。さくらっていう駅、大網って駅か、そっから内房線外房線に乗り換えるんですけど、外房線ってこうね、千葉 の海側をこうぐーっと行って、外側から内側に入ってくっていう線ですね。でそれ乗ろう、そこの景色好きだからなって思って乗ってたんですよ。そしたらね、ブワーッとトンネル抜けるわけで、も外房線からまず始まってくんで、もう外房線入っても元気出てくる。いやーいいなーって思うわけね。これから俺一人になるけども、なんとかやってけそうだっていうふうに思うわけさね。ブワーッと行くわけで、外房線のね、なめかわアイランドって駅あるんですよね。でこれがね、怖い駅なんだ。俺よく注意して今回見てみたんだけど、なめかわアイランドって変わった駅名じゃないですか。それなんでかっつうと、昔なめかわアイランドっていう、そういうね、なんか動物園みたいなとこがあったんで、今そこが廃墟になってるんですよね。でそこのなめかわアイランドに通じるトンネルだけが見えるわけ、駅から。怖いんだよ。なんか周りは割とこうそういう綺麗なさ、なんか街並みというかね、ヤシの木みたいなバッとこう生えてね、なんかそれももう整理されてないこうなんか感じで、ここ俺いきなり通ったら結構怖えだろうなと思って、夜中とか通ったらね泣いちゃうって思うんだけど、そんなね、かわいらんのね、ちょっと前だったらトンネル抜けるっすよ、外房線どっかの駅で。でトンネル抜けるタイミングで海が見えるのと同時に、大竹栄一さんの幸せな結末がかかったんですよ。髪をほどいた君の仕草がってね、これがかかったら急に元気出てくるわけよ。しって思って、でうーちゃんと、その水曜日だったんですけど、うーちゃんとこっちさんに言うわけですよ。いや悪い、ちょっと実は言って今失踪してましてねって言うね。で今日ちょっと元気ないから収録できないって言ったら、あー分かったよ分かったよってこう来るわけですよ。で これ実にいい失踪じゃないかと思ったわけ。明るい失踪ね、明るい家出だと、いや家出しない方がいいんですけど、するにしても最低限何も心配かかる人はないわけだ。でいや俺はなんで仕事辞めるのこんなにねバタつくんだろうと思って、結局それももう発想転換しちゃって、俺はこういう実務系が一切できないって開き直っちゃうわけ。もういい、全然できない、全部組合に丸投げだね。いや情けねえこと言うなって、うるせえてめえこのネットを呼ばがやろうね、いいんだそれで俺が元気であれやなんだって、うるせえてめえに人生関係ねえじゃねえかこの野郎って話。いやそれ全部自分で責任取れやいいと、そんなこといいからとりあえずここで死んじゃったらダメだと、へこんだりしちゃダメだと、ここはやっぱりこれもうできないことはできないって、もう開き直っちゃうやつって、組は悪いけどさって LINE で言うわけさ。ちょっと俺これもうね拉致開かない、前日にもう辞めたいって電話したのに辞めさせてくんないわけさ向こうが。だからいやこれいや困ったなと、いや行ったらまあ工場だったらですね、家の近くって言ったらまあ電車で数分あるとこなんだね、数十分あるとこなんだけども、静岡に比べたら近いってことですけどね。で工場見学した時はまあちょっと危ねえかなと思ったんだけど、その工場見学やったらさ、結構指なくした人がいるだとか、実際その仕事の初日ですね、あと結構なんか溶鉱炉みたいなそばで仕事するって分かったわけよ。でこれはちょっと俺無理だと思ったの、これさすがにと思って、怖いもんと思って、でいや今年亡くした人もいるらしいよなんて話ちらっと聞いたわけ。やだよ女のはと思って、指なくなっちゃったら俺 FIFA18 できねえもんと思ったわけさ。怖い怖いと思って、でやめたいんですけどって言って、明日来てくれっていう風な話になって、もうめんどくさいと思ったわけで、組は悪いけどそう俺が言ってもラッチ開かないから、組はから言ってで嘘ついていいって言ったの。俺が息子が家出して帰ってこないとか適当なこと言ってくれって言ったのよ。で今日は帰るかどうかわからないけども、俺レイトショーでその映画見るつもりだったのよ。だからちょっと今日帰れるかどうかわかんないんだけど、とにかく帰るから近々確実に、明日には必ず帰ると、今日か明日にはつって言って、結局さダーッと電車乗ったらな、気分良くなってきて、もう帰っちゃえって帰ってたんだけど、もうねいいんですよ、やっぱ情けなくたって。僕はね、いや知らない、他の人は知らない、関係ない、もう死のうがなんだろう、死のうがなんだろうかってことないけど、でそんな人の基本の生き方なんかってわからない、そんな興味ないですよ。で俺はこれができないからもうしゃあねえだろうっつうとこでね、まあ元気でありゃいいんだっつうとこで行ったりはしない、ラジオだから何でも喋っちゃう、いちいち友達の前でこんな話全部したらまた大騒ぎになるから、喧嘩したくないからね、それはテクニックとして黙っとくっていうテクニックはあるけどもね、いやそう思ったねこれちょっと、だからいや失踪しないで、今回は置き手紙も残したんですよねアナログ置き手紙残して、それで朝帰ってきたら組合に夕方さ失踪してるんだって言ったら、あそうなのって言うわけど、置き手紙も残してないから分かんないんだね。実に今回明るい失踪してみせたんですよだからね。でまあ、今帰ってきて今に至るわけなんですけど、いやだからね、まあその仕事するったら僕って敷居が高いですから、なかなかこう他の人が大多数の人がやってることって僕どうしても敷居高いんですよね、なかなかできないんで、いやでもまあ一つね4ヶ月なり静岡でこなしてこっからグッと行くタイミングかなと思ったけど、なかなかそうもいかずね、まあ浮き沈みありつつなんとかなんだろうっていうふうに思いつつ、自分にある意味期待してんだか期待してないんだかよくわかんないけども、まあ俺だものそう簡単にはスムーズにはいかねえさっていう感じもしてね、いろいろ考えたっすね。やっぱでも景色っていうかやっぱそれこそ内房線外房線初めて乗ったんだったら、多分半年1年ぐらい前のこの放送で喋ってるかなと思うんですがね、やっぱなんかいいですよ千葉の海ってのは、俺のことはほっといてくれっていう海で大好きだね、俺は俺だっていう海でしょあれって。湘南の海ってすごく整理されてるじゃないですか、綺麗ですよね、それはそれで構わないんですよ、すごくそれは魅力的だと思うんだけども、なんか千葉の来たいやつだけ来てくれっていうこの感じはやっぱね、なんか元気もらっちゃうな。わかんない、まあ景色見ててこれでテンション上がったってことあるかもわかんないけど、まあまあそういうことあったです。まあまあ皆さんもねぜひ明るい失踪ってのやってみたらいいですよ。東秀夫さんを思い出しましたね。あの人も2回失踪してますから、私今回は失踪未遂ですけどね、失踪に認定されてませんから、 Facebook も途中ところどころ見たんですよ。 ちょっと期待もしたのね。また大騒ぎになってたらどうしようっていう怖さとちょっと期待感もあったんだけど、特に今回何にもなかったですからね。それはそれで寂しいもんがあるなって思いつつね。ね、なかなか複雑ですけどね。で、まあ、そんなことありつつ、先週デートだったんですよ。先週の土日というふうに、ね、デートしたんですけど、で、土曜日はしほちゃんってね、2月ぐらいにもあったかな、デートした女の子と久々デート、まあ、2ヶ月ぶりぐらいにデートしたんですけどね、いやなんとかならないかなと思いつつ、結構さっぱり終わってったんで、畜生なんて思いつつね、今晩抱くつもりでいたのにというふうに思ったんですよね。で、まあ、土曜日、まあ、一緒にお酒飲んで、まあ、楽しく過ごしたんですよ。で、で、日曜日なんですよね、問題は。日曜日は、これね、私名前つけたんだ、この子のこと。この子ね、女優さんの大谷直子さんっていう女優さんに似てるんですよ。で、大谷直子さんと私はやっぱ血声なるワイゼンの、私の夫が貸したサラサーテのレコードを返してくださいっていう人だっていう印象がありますんで、で、その役が小稲さんって、あ、違う、ジョン・ライズ、まあ、そういう映画があったし、で、ソノっていう役がそうなって、で、まあまあ、いろいろ話すと、まあ、男女3人いてだ、で、そのうちの中迫っつない、結構割とね、結構、わーっとこう、ブラーっていうか、なんつうの、豪華な男でさ、芸者さんに手出すわけ。大谷直子さんこれやってるんですよ。で、死んじゃうんですよ、その芸者が。で、死んだ後ね、その芸者にそっくりな、奥さんをもらうんですよ。全く瓜二つな。ああ、大谷直子さんやってるから瓜二つになるに決まってんだ。で、そしたら、今度は、その中坂が死んじゃって、死んだ後に、その、お園さん、園っていうその女中、女が、その、長坂の友人の主人公、藤田俊也さんやってるんですが、こいつの家に来て、サラサーテンレコードを返してくれっていう風に言うっていう役なんですよね。で、でも、そのよりもね、どっちかというと、彼女は元気なんでね、小稲さんだなと思ったわけ。つまり死んじゃう方ですね。で、この小稲ちゃんとデートしたんですよ。で、待ち合わせますよね。当然、どっかで待ち合わせるわけだ。で、待ち合わせ場所が、まあ、なかなかおしゃれな駅だったんですよ。で、そこで待ち合わせててさ、小稲ちゃんって背が大きいんですよ。168あるわけ、普段から。で、向こうから来たのよ。いいんだよ、スラーっとして。で、あ、久しぶりって来たわけ。絶対半年、1年経ってないぐらいですかね。まあ、去年の9月ぐらいに会ったんですかね、最後。で、おう、小稲ちゃんって言って、会ったわけで、元気って言ってこうさ、喋ってるじゃん。そしたら、俺より背が高いんだよ。今日、どうしたの？あ、ヒールがあるんだって言って、7センチぐらいヒールがあって、だから175ぐらいになってるって言うんだ。俺、背大きい女大好きだから、興奮するわけです、そこで。抱きたいって思うわけですね、そこで。で、いろいろ喋っててさ、で、小稲ちゃんって高橋源一郎とか好きな結構くわりとこう、カルチャー女子なんですよね。で、割とこう、デモとか行ったりするような、こう、結構アクティブな女の子なんですよ。で、そういうとこすごく好きでね。だからそうするとそういうさ、割とこうインテリ層の女にやっぱり僕もやっぱこう向こう大学出てますから頭いいんですよ。そうすると全部話聞いてもらえますよね、大学出てる人には。やっぱ俺より頭がいいって言うんでね、俺は漢字も書けない、本当もうあれじゃないですか、よくぐーちゃんにね、まあ王子みたいな文学ヤクザはねってよく言われますよね。ね、いやそうだと本当に太宰気取りで良くないっていうふうに思うんですよね、自分が。まあ、最近本読んでないですけど。で、そうすると全部話しちゃう。そうすると、もう全部話すって言ったって俺ネタ決まってますからね。頭いい女には、うーちゃんにしたってそうですよ。猫田大学出てますから。やれ、ビスコンティがさ、話すわけ。そうすると大学出てる人ってみんなビスコンティ見てるってこれもう決まりですから。ああ、あれねって話になるわけ。あ、小稲ちゃん見てなかった。でも、頭いい女って昔のイタリア映画出しても、やっぱ、な知識欲みたいに刺激するんだろうな、向こうの。なんか、くっとこう、話聞きに来るわけですよ、こっちに。いや、で、まあ、そういう、まあ、昔そういう監督がいてだと、で、地獄に落ちた勇者だもって映画があって、最近そいつを見ようと思ってると、見直そうと思ってんだっていう風な話するわけですよ。そうすると、イタリアが話だもん、まあ、いつもの言う通り、まあ、フェリーナ、アントニオーニだって話していきますよね。ね。よくうーちゃんにするやつですよ。で、いや、デレクジャーマンがなんだとかって話するわけで、一生懸命喋りますよね。で、そういう頭いい女全部知識出したくなるんですよ。僕の知ってる大したことはないことですけど。で、そうすると向こうもさ、やっぱこう、頭いいからね。やっぱ、うんうんって聞いてくれるわけです。そうすると、どんどんどんどん興奮してきますよね。僕、頭いい女大好きだから、やっぱりね。 やっぱね、なんだかエグザイル聞くとかそういうバカバカしい話はお断りなんだ、俺は。ほんと、やっぱ、なんていうのかな。で、そうすると、いや、君はその、大谷直子に似てると、昔から言ってると、だから一緒に違いになる場合で見ようじゃないかってことを言うわけ。で、俺は、綺麗だと可愛いと思ってる女と違いになる場合で見ると夢なんですよ、これ。あのね、僕好きな女の理由分かったのね。鈴木清純の映画に出てきそうな女の人好きなんですよ。そういうことして、ちゃんついもそうですね。いろいろあったでしょ。かげろう座とかもそうです。楠田恵理子さんとか、おったいになった。あと、原田芳雄さんと、なんかよかった。何でしたっけ。うーちゃんなんだっけ、ほら、楠田なんとか、楠田恵理子じゃなくて、大貫なんとか、ちごいのるわいぜんって目ん玉舐める方だ。誰だっけか。いやー、ほら。うーちゃんもね、今言ってても猫田大学出てますから、あーってもう大興奮ですよ。これ、ちごいのマジ、めん玉ね、つって言ってこう出てるね。で、そういう女が好きなんだ、僕。やっぱ、インテリっていうか、やっぱ変な女好きなんだね。なんか、で、その、小僧ねちゃんもね、あ、小稲ちゃんもね、話したら、いや、私、小稲ちゃんは、背もスラッとしてるし、大学も出てるから、やっぱ、なんか、働く女って感じがするんだって言ったらね、いや、私嫌なんだよね、って言うんだよね。あと、やっぱね、専業主婦になりたいんだよ、って言うんだよ。いや、それは困るって言ったの俺が。専業主婦なんか死んでもなってもらいたくないって言ったわけね。で、うちの大ちゃんもその、小稲ちゃんを知ってますんで、その話したんですよ。専業主婦になりたいんだって言って。ダメだ、彼女にはそれは似合わないっていうふうに言うんだよね。だよねって言ったら、専業主婦バカにしてんじゃないですか、これ。誤解ないように。なあ、うちはこっちさんな、すぐ何か否定すると、私のこと言ってんのかっていうふうに思うやつに言ったら、お前の話じゃねえよ、ブスって話で。俺は彼女に似合わないという話してるだけで、なんでお前が話引き取んだっていうことよく怒るんですよ、それは。毎週苦情来ますよね、それで。お前の話してんじゃないと、俺は個人主義だからね、何か問題があるよ、てめえに言うよ、ブスっていう話で。で、そしたら、大ちゃんも言うわけ。で、子供作ってもいいけどね、やっぱ働く女であってほしいっていうわけね。で、俺は小稲ちゃんに言ったわけ。小稲ちゃんね、と。で、そしたら、その時、俺マヤコフスキーっていう人の最近詩集を読んでるんですよ。で、そしたらその時本持ってったの。そしたらマヤコフスキー入ってるわけ。そしたら、え、何これってやっぱ食いつくんだよ、小稲ちゃんが。いや、ロシアの詩人でね、って言って、マヤコフスキー事件っていう本があって、小笠原豊樹って人が翻訳家の人はそれ書いてんだけど、マヤコフスキー好きだったら、その前にマヤコフスキーの勉強しようと思ってちょっと読んでんだ。ね？言うだろ？これどうよ。高卒とかだったらロシアのその詩人読んでるって言ったって嫌な顔するに決まってんじゃん、そんなの。やっぱ大卒違うんだ、やっぱそういうとこね。で、いう話したら、私も本持ってんだって言って出したら、なんか遺伝子についての本なんだよ。もうそういう女たまんねえんだ、俺。はぁ、好きだね。で、さ、話するじゃない、いろいろと。で、なんだっけ、で、専業主婦、やってほしくないって言って、だから俺、小稲ちゃんに言ったんだよ。いや、例えばね、俺好きな女の子って、例えば俺と君が結婚したらってすぐ言うんですよ、それって。だから結婚したらね、小稲ちゃんに叱られたいっていうの、俺が。小稲ちゃん、その経済感覚がしっかりしてるから、俺が例えばね、車なんか買って、車じゃねえ、プレフォー買ってきたって言ったら、なんでそんなもん必要なんだって叱られたいって言うんだよ、俺が。ド M 心くすぐられるっていうわけ。で、小稲ちゃんね、君はしっかり働いてるから、俺が仕事してる人に必ずこれ言うんですよ。俺飯食わしたらどうだっていう風に言うんだよね。俺は絶対にいいパパになるし、ね。料理もちゃんとする。で、掃除はできるって分かった。洗濯もできると。で、俺飯食わせる気ないっていう話するんだよね。そうすると私専業主婦になりたいからそれはダメだっていう風に言うわけ。でもね、喋っててもずっともう大興奮でしたね、僕ね。で、小稲ちゃんがね、あ、じゃあトイレ行ってくんねってこう立つじゃない。で、後ろ姿見るじゃない。ふくらはぎが綺麗なんですよ。これがね、いいっすね。ふくらはぎが美しい女。いやー。なんとかおばあちゃんなんとかなんねえかと思ってるんですが、で、これがね、面白いとこかね、小稲ちゃんとね、日曜日デートだったじゃないですか。その3日ぐらい前に、 小稲ちゃんの元カレって俺大親友なんですよ。すごく仲がいいんだけど、その男から久々連絡が来るんですよ。ジョニー今日会えないって来るわけ。空いてるよって言って、やっぱ小稲ちゃんとデートするって話は伏せますよね、やっぱそこでね。で、いやーって言って、小稲ちゃんの話もちらっと出つつさ、どうしてんだろうねなんて話して、そうだねって言って、こうデートするって話はこう黙ってる感じとか、ちょっとどうです、ちごいのになる場合全然敵じゃないでしょうか。あ、全然違うか。いや、だから、いや、やっぱね、頭いい女ですよ。僕、顔、いや、小稲ちゃん顔も好きですよ。顔も、否定できませんよ。否定というか、捨てられない要素でありますけどね。やっぱね、頭いい女だよ、好きなの。頭いいったら何持ってつ言うとするかというと、ちょっと難しいんだけど、小難しい本読む女の子って、つまりこう、そういう、ティバちゃんもそうでしたけどね、それ言ったらなんだかめんどくせえ本読んでさ、でも私エグザイルも聞いちゃうんです、これは可愛いね、エグザイルも聞いちゃうっていうのが。で、今日もまたデートだったんです。今日収録日土曜日なんですけどね、今日は何日でしたっけ、9月の14日ですか。あ、違う、4月の21日、レディープレイヤー1から1日経った、土曜日ですけども、で、今日はデートです。今日は長澤まさみにの、まさみちゃんという女の子とちょっとデートしてきたんですけどね、もう目がパッチリしてね、君はまるでね、これもう米言葉ですよ、君はまるで丸尾末広の少女椿のような顔しているねって俺言ったんですよね。じゃあ何それって言うから調べたら、これなんだって言って見せるわけ。したら、あ、気持ち悪いって喜ぶんだよ。そういう子好きだね、やっぱり。で、確かに自分でも似てるような気がすると、いや、そうだろうと、お人形さんのような顔してとって目がパッチリして綺麗な子なんですよ、可愛い子で。そしたら少女椿のね、ほら、サーカス小屋に売られてレイプされて、もう散々暴行受ける、主人公の女の子に似てるって話するんだよね。で、やだとかって言うんで、そういう会話好きだね。そんな土曜日の昼下がりで、あと梅津和夫っぽいとか楽しみいろいろしたんですけどね。で、そしたらさ、まさみちゃんと、いや、多分デートするのこれ3回目なんですよ、ね、もう本当にもう全部おごったね、レディープレイヤー前帰り見に行こうかなと思ったら、もう全然そのお金も全部使っちゃって、もう本当レディープレイヤー見たくてレビュー大充実させようと思った、俺の目標どこ行っちゃうのと思って、で、話してて、で、さ、まあいろいろ楽しいんですよと。やっぱ最近ね、もう相手に会話合わせないんですよね、ぐーちゃん。やっぱ俺は君とこれをしたいね、あれをしたい、まあ極めつけはセックスしたいっていう、そこにたどり着くんですが、まあそこを直接言うわけいかない。大ちゃんが言うには行ってしまえって言うんだけどね、おい行くぞって、これだけでいいんだと、女はそういう単純なもんだっていうふうに言うんだよね。そうですかって、それなかなか参考にできないんだけど、で、デートして、いや楽しいなと思って、多分俺たち付き合うんですよ、このまま行けば。ね、いや多分そういうことになっていくと思う。今ランキングトップなのは、小稲ちゃんとまさみちゃんです。そう、しおちゃんも可愛いんだけどね。いや、しおちゃんはライバルが多そうだからな、なかなか。でも小稲ちゃんは彼氏がいるっていうから、なかなかその辺大変ですけどね。彼氏とはもううまくいってなさそうなんで。で、あとですね、バイオリンガールと、某アパレルブランドで働いてる女の子と、あとマシュマロちゃんと、で、やっぱあれですよね、本命の、やっぱね、本命というか僕のアイドルね、まんまるちゃん、ティファちゃんですね。で、あとアートガールもいるんですよ、うん、アートガール2人ぐらいいて、来週もデートなんですけどね。お金どう続くんでしょうか、でも、いや、うーちゃんね、こっちは思うけど、やっぱデート貧乏ってのはいいような気がする。酔い越しの銭は持たねえんだこちとらとね。こちとらっていうキャラクターとか出てきそうですけど、うーちゃんの友達でね、なんだよあんた、俺だよ、うーちゃんこちとらだよって、なんだこちとらくんですかっていうやりとり、ちょっとね、ね、いや思うんですけど、全部一緒って。これでもね、うーちゃんのものはできると、猫の吹き替えってのできるんですよ。例えばインスタとかに猫の動画乗っかってると、それうーちゃんの声で吹き替えてもハマるんですよ。これ私ね、ちゃんとしっかり抱いて抱きしめてくんな、困っちゃうんだったら、と、こう、猫の吹き替えとできるんですけど、それで、ちょっと話するんだけど、いや、要はね、来週デートするのは何だってありますけど、やっぱこれはいつも言うように、俺の罪じゃないと、可愛い向こうが悪いんです、これは。 理想言えばやっぱこの今言った7人全員手つけるってのは俺理想なんだけどね。月曜日から金曜日の女って、あ、月曜日から日曜日までの女だ。今年なんてお寿司したい。でそしたらまさみちゃんといろいろ喋ってて、いろいろ行く渋谷とか歩いてたんですよ。で、いや楽しいねなんて話した。そしたら来ちゃった、またティファちゃんからなんですけど、ティファちゃんと一番最初に会ったファミレス、そこの前通って、なんか山崎正義心の中で流れましたよ。その時、ワンモアタイム、ワンモアチャンスね。いつでも探してしまうって新聞の隅、なんだっけ、教科書の裏でしたっけ、こんなとこにいるはずないのにって、当たり前だ、いたら怖えよって話あるけどね。で、そしたら、うわーと思って、ティファちゃん、俺今また別の可愛い子とここ歩いてるって、うわって、あの時俺がしっかりしてればなって思ってさ。あのそんな1週間でした。あの失踪して、あのなんかルンルンでいて、でも結局あの金ばっか使ってキスもできない俺ってのは本当に人間として最低だって思いました。なんかそこはやっぱりお金払ったんだったらおい行くぞっていう風に一言言えばいいとこね、言えないっつ。であと最近あんま笑い事じゃないんですがね、あの朝日新聞の記者の話あるじゃないですか、セクハラにあったっていうね。であれやっぱね、フジテレビ昨日茶化してましたけど、結構茶化しちゃいけない問題なんじゃないだろうかっていうふうに思って、あの荻上チキさんがすごく怒ってましたよ。あのその報道の姿勢とかそういったこと、その割とテレビ朝日も責められてて、あの一番なんだ、あの一番最初に相談にあった時になんで乗ってやんなかったんだとか、あとその取材記者なのに、あの取材対象の相手の録音をしていいと思ってるのかと、そのオフレコじゃない状況、オフレコに、なんだするとかしないとかってことをやっぱ相手に伝えなきゃいけないんでしょ。それをやんなかったっていうことが記者としていかがなものかって言われてるって言うけど、荻上チキさんが取材対象じゃないとこれ、じゃ記者だから何でも我慢しろって言うのかっていう風に言ってて、すんごいむっちゃ怒った。あとすごい怒ったのが荻上チキさんが、俺ね1個目でもうあの人大尊敬して俺の師匠ですよ。今あの人毎日放送聞いてるから最近暇なんでね。でまあ楽しみに聞いてます。でそしたらもう早速その朝日新聞の記者は誰だっていう風にネットで晒そうとしてるんだって今。で探し、この、犯人の女は誰だと、犯人じゃねえ、セクハラ被害に遭った女は誰だって探そうとしてるって言ってて、でそしたら朝日新聞の記者っていうだけでも保守的な層からすればやっぱり朝日の陰謀じゃないかとかって話が出てるらしいんだよ。で晒そうとしてるでしょ今。まあそういう連中がどうかわかんないけど、そしたら荻上チキさんが普段あの人すごい言葉を選ぶのにさね、言葉選んでもこれしかない、本当人間のクズだって言ってたね。そういう連中は本当にもうろくでもない連中だってすんげえ怒ってたわ。そういう晒そうとするやつ、要は晒したことによってセカンドレイプって言われるような状況にこう陥ってしまうということがあるのかな、ちょっと俺も詳しくないんですけど、それ聞いてああそうかと思ってね。なんかいやーでもついやっぱね、そのセクハラの問題がひどいなと思いつつ、茶化して良くないんじゃないかと思ったけど、音声が流れてるじゃないですか今。それやっぱちょっと笑っちゃうとこあるよね。ひでえなって意味よ。それ、あの、笑って別に軽く見てるって意味じゃないんだよ。いや、こう、普通の会話してて、おっぱい触っていいとか、やっぱ言うってちょっと変わってるよなっていうふうにはちょっと思うんだけど。だからまあ総さんのねジェニー問題とかなんとかとかね、あの態度もやっぱその財務省の態度も良くないって言ってたね。あの対応のやり方つうかさ、対応の仕方か。でもね、いやーやっぱあれなんでしょうね。そうするとこう俺の友達でもいますよ、その女の子にセックスさせろとかっていう男が今何書いてあるような気がするんですが。まあでもそれとやっぱね、こう権力というか力を持ったの側がこう何かね、こうバッといく、なんかこう、ういそういうこといいだろうっていうので微妙が変わってくるんでしょうね。であと麻生さんがもう女じゃなくて記者は男に、全員男にしたらいいじゃないかって言ったらしいんだよ。で これは、同性愛だってフラットに見るとすれば、荻上チキさんも言ってたけどね。いや、男同士だったらセクハラがないと思ってるのかっていう風なことを言って怒ってましたね、またそれは。それは、ゲイの人だってなんだってやっぱ男でやっぱ意地悪な人はいますから、それはやっぱ、おい、いいじゃねえかっていう風に言う人はたくさんいると思うんですよ。女同士だと男同士だってそれはね。たくさんというか、まあ、ある程度の層はいると思うんですよ。やっぱそういうのは、ヘテロセクシャルとか異性愛者、の人だってそういうことをちょっととんでもないことやる人がいるように同性愛の人だってやっぱりいると思うんですよ。それはだから男だけにすり合いとはちょっとね、そんな風に思いました。であと安倍晋三が今までの一連の騒動を謝罪するだとか何とか言ってますが、早く一日も早くやめてもらいたいです。大嫌いです。殴れるなら殴ります。本当にとんでもねえ。またオーストラリアの首相がね、なんか安倍晋三はリーダーシップあっていいんだとかってガヤガヤ言ってますがね、冗談じゃねえよって話で、ファシストでもこんなカリスマ性のねえやつがもう支配するなんていうのも、もう大嫌いだねっていうふうに思うね。軽蔑してます、すごく。はい。で、まあ、何もって軽蔑してるかってことは分かりませんが、まあ、戦争をやったことですね。そういうところでも大嫌いですね。というわけでこんな感じの僕の時間でございました。続いては、いやー、言っちゃうのかな、今日もやっちゃうんだろうな。いや、やめろと言ってもやっちゃうだろうな。というわけで、レビュー 2.9 キロ、インダハウス。
新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.9 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.9 キロ、インダハウスでございますけど、今日ちょっとね、やっぱ一回ね、いや、死ぬことも視野に入れた一週間でしたから、失踪中は当然。そこから復帰したって意味で、フェニックスって意味で。ちょっと言っときたいですがね、さっきちょっと代官山伝え行ったんですよ。で、ビスコンティがまたバッとね、純新作で、こう、懐かしネマみたいな感じで、昔の名作みたいな感じで、こう、復刻で出てるわけです。で、見ようと思って、いろいろ、熊沢のなんだっけ、青木星座か、クラウディア・カルディナーレが出た映画とか、多分いくつかはちょっと、あと、異邦人ですね、神の異邦人やってるんですけど、それとかちょっと DVD はちょっと伝えないかなと思うんですが、でもまあ、主要作品ですね、家族の肖像だとか、ルドヴィヒア、主要作品はまあ多分あると思う、ドイツ三部作で。で、そういったものがいくつかなってるんで、ちょっと見直してみようと思って、書いてたんですよ。で、そしたら、歩いてたんですね。すごい顔して歩いてますからね、すごいさ、もうブリットのサントラ聴きながら歩いてるから、東京を。そうすると俺は今殺人事件を調査している刑事だっていう設定で歩いてるんですよ、大体いつも僕は街をね。そしたらポンポンってカッターとかあるって、見たらジョニーって言われて、友達の女の子とたまたま会ったわけ。そしたらその子がね、チラッと言ってました。いや、かなと思って、今ちょっとスタバにいたんだけど、急いで後つけてきたわけじゃないけど、急いでこう、追っかけてきたんだって言われて、あ、そうって言って、いや、目立ってたからすぐ分かったって言われて、もう嬉しいと思って、それは目立つんですよ。黄色の靴履いてましたからね、今日ね。黄色の靴履いてて、多分それ目立つってのはね、これ日本だから目立つんだ、目立つってだけであって、別にニューヨークいたら僕みたいなやつが多いんで、あんま逆に目立たねえだろうって思ったんだけど、でもそういう風に言われたら嬉しかったね。嬉しいんだけど、さっきティファちゃんにですね、ティファちゃんとね、愛してるよって言ったのね。だから犬屋敷見に行かないって言ったんですよ。返事返ってこないんですよ。やってらんないでしょうね、皆さん。人生って本当に面白いことつまんないこと両方やってくんね。今日ケンケンが言ってました、インスタで。私フォローしてるんですけどね、インシストのイベントよく会いましたから。で、そしたら、いや、俺人生楽しくない時期もあると、俺この半年ぐらいそうだっていうわけ。でもそういう時期あってもいいんじゃねえかっていうふうに言うわけね。ケンケン、あんた偉いって思うわけ。いや、俺もね、この半年はどうもね、楽しいことありますよ、それはあるんだけど、何かこう一つこう穴が開いてるようなこう感じっていうんでしょうか。それはまあ、このラジオ聞いてくださってる皆さんだったらいつもより比べて声のトーンが低いとかね、そこで微妙に感じてらっしゃるかなと思うんですよ。いつもに比べて怒ってないとかね。いや、まあそういうとこあるんじゃないか。いや、早く元気になりたいね。お金稼いでまたね、また静岡出稼ぎに行っか、これ。 出稼ぎしてると元気なんじゃないかって話もありますしね。あの、出稼ぎしてるとなんて言うんでしょう。あの、陽光炉にも耐えられるっていう、静岡陽光炉なかったですけど、あの、もう引き下がれないという状況になったら俺は強いんじゃないかって気するね。もう強い弱いで言いたかないけどね。ああ、まあまあまあ、そう話してました。というわけで今日レビュー行きましょうね。今日の一品は 犬屋敷ですって言いたいんですけど、あれ面白くないと思うんで、まあ言いませんけどね。行きましょうね。今日は何にしましょう。SF スパイもの、スパイものと、で、あと人間ドラマとございますが、どれがいいでしょうね、まず一本目は。人間ドラマで人間ドラマいただきました。はい、というわけで、これ、うーちゃんが今日はもう人間ドラマですよっていうね、ことをおっしゃってくださる。ドラマのこと、もうこれ、今日はちょっとスタジオにうーちゃんが来てるんですけどね、もう今握手してますもん。やめろやめろって、いや少し痛いよって言ってますね。やっぱ獅子丸みたいな言い方してる。というわけで今日、人間ドラマこれ行きましょうね。昨日見終わったばっかです。ちょっとね、だからまとまってないかもしれませんが、監督さんがですね、監督さんと脚本が、テイト・テイラーで、主演がエマ・ストーンとビオラ・デイビス、オクタビア・スペンサーで、ヘルプ、心がつなぐストーリーです。はい。で、現代はザ・ヘルプ。ね。なんでこういう変なサブタイトルつけるかな？心がつなぐストーリーとかね。うるせえなと思うけども。これはですね、2011年の、映画なんですけども、もっと原作は小説ですね。小説は、いつ出てんだ？まあ、その少し前に出てるかなというふうに思うんですけど、で、このお話というのがね、なかなか、少しちょっとハードなお話なんですよ。南部のミシシッピですね。ミシシッピのその黒人のメイドさんたちを描いた作品なんですね。で、だからその差別の問題に結構こう真正面から向き合った、作品です。はい。で、まあ評判がいいんですよね。すごくね。で、エマストーンは僕大好きですから、やっぱ。エマストーン代表作の一本かなと思って、いつか見たいなと思って今回ようやく見たんですけど、で一番最初やっぱもうこれ意図的でしょうね。あの主人公の女の子が要はこの南部でミシシッピでどこのお家にも多分その裕福な家庭には黒人のメイドさんっていうのは必ずいるっていうらしいですよ。でそういう状況の中でその主人公の女の子が、その黒人のメイドさんたちから話を聞いて、それを一冊の本にまとめようとしてるって言うんですよ。作家志望の女の子でね。そしたら、オープニングで意図的だなと思ったら、この、ビオラ・デイビスという女優さんが、まあ、黒人のメイドさんのすごく主要なキャラクターで出てくるんだけども、まあ、実質この人主人公と言ってもいいでしょうね。で、この彼女がカメラ目線で、私は、こういうメイドだっていうことをその主人公に、もう一人のエマストーンの女の子ですね。白人の女の子ですけど、この彼女に説明してるとこはこうカメラ目線で、一番最初入ってくるんですよ。だからもう、やっぱね、見てる側にも受け止めてくれっていうことになっていくだろうなというふうに思うんですよね。で、この視線がどこにあるかっていうことは、マイレージ・マイライフってジョージ・クルーニーが出たもう、大名作がありますけども、割とそういう感覚に近いのかなと思うんですね。どこに視線を置くかという。で、もう、見ててやっぱ掴まれちゃうんですよ、それで。で、そうすると、まあ、黒人のメイドでっていうことの過酷な生活っていうのはやっぱこう描かれてるわけですね。過酷というか、その、白人と黒人のこのヒエラルキーの住み分けですよね。ここにどんどん迫っていくんですね。で、ひどいのは、まず、もう、その、なんていうかな。トイレが別なんですよ。結構これね、ちょっと下ネタっぽい話に結構関わってくるので、少し品のない話になってくるんですよね。これ、僕今その話はしないけど、映画の中でね、結構ちょっとやめてっていうぐらい少しこう、品のない話っていうのが結構主要なこうテーマとして最後の関わってくるんだけど、でもまず、トイレが別、それはなぜかというと黒人って汚いものだからっていうことなんですよね。ミシシッピで分離法というその法律みたいのがあって、黒人と白人は、黒人はその知力みたいなのが劣るから白人と同じ教科書を使わせちゃダメだっていうわけ。人種は白人は白人の教科書、黒人は黒人の教科書を使えっていうわけですよね。で、当然衛生面も彼らはあんまり汚いから、そのメイドさんでこの夏 の、の仕事しているお家があるじゃないですか。 そこのお家とは別に離れに作るのが割とこう建設的な方法としていいということを推奨されるわけですよ。分離法によってかわかんないけど、でだから途中でその一人のメイドさんのキャラクターがすごく台風が来るんですよ、ミシッピにブワーっと。そうするとね、やっぱ人間ですからその生理現象でトイレ行きたいってなると、あのそこの家主がですね、あの言うんですよ、あの娘と母親で行ってさ、そうするともう母親に仕えてるとか母親に給仕というかしていると、あの母親のこう世話をしているとそのままその娘の代にそのまま移行していくっていうのは流れだってわけ、ミシシッピの中で。で母親の方が、いいわうちのトイレ使ってもって言うんだけど、娘の方が絶対にやめてって言うわけ、うちのトイレなんか絶対使わせないで、メイドに、黒人のメイドにと。でそのメイドさんがさ、でも台風になる中外行けないだからこう隠れてするんだよ、なんか掃除するふりして。そしたら娘の方が見つけてさ、ね、出てけっていう風に言うわけで、このまた仕返す、これがなかなかハードなんですけど、まずトイレも一緒じゃないと。でいやそれはね、バス一緒に乗れないとか黒人専用の席があるということは知ってはいたけど、やっぱトイレ別っていう風になるぐらいね、それほどそのヒエラルキーっていうものがやっぱあったんだなって、やっぱ改めて認識するんですよ、そこで見て。いや、なんだろう、ひどい話だなって思うわけよ、そんなの。同じ人間扱いしてないわけじゃないですか、これって。で、僕そういうのはっきり言ってすごい嫌いですよ。いや、それはね、黒人悪人問わず、汚いやつならトイレだって使ってほしくないですよ。俺だってトイレに対しては潔癖のとこあるから、必ず男がトイレうちで使うときは座ってしろって言いますよ、それって。絶対立つなっていう風に言うよね。で、それはでも人種問わないじゃないですか。座ってしてくれって、黒人だろうが白人だろうがアジア人だろうが言うわけです。ヨーロッパ人だろうがヨーロッパ人とか、あの、そういう風に言うわけ。絶対やってっつって、あの、飛ぶの嫌だっていう風に男に言うわけね。で、でも、さ、やっぱ、その、そうすると、なんだ、当然給料は安いですし、あの保険もないって言うんですよね、保証みたいなものもないっていうわけで、白人の勝手な都合でそのもう今日から来なくていいわっていうふうにもう追い出されるっていう状況があるわけですよ。でさ、だから黒人の人たちってのはそこを白人に対して何言われたって我慢しなきゃいけないわけだ。やっぱそうすると仕事なくなったら困るじゃないですか。明日の飯の食いっぱぐれなくなっちゃう。でさ、これあの僕はあの黒人のハーフで、そのまあ、お父さんが2人いて、あの黒人血引いてるっていうとこは あるんですけど、でもそれ云々抜きにしてさ、ひでえ話だって思うわけで、これは多分黒人以外だってあったんですよ、きっと。こういうことってユダヤ人に対してだって、トイレ使えるかどうかは別としても、だからアフリカだってきっとヒエラルキーはあったと思うわけ。あのコブラベルデってね、僕の好きな映画がすごくそういうとこをちょっと描いてたけど、多分日本人同士だってあったと思うんです、部落だなんだとかつって言って。だからでもだからって言うと黒人だけがかわいそうなんだとかっていうことじゃなくて、やっぱ人間として見た時にひでえって思うわけ、それって。やっぱさ、生理現象も抑えろっていうか、台風の中外に行けとかって言うっていうのは、これってちょっとって思う。で、あのそれを言う側もさ、やっぱりそれは自然なことだっていうふうに思ってるわけですよね。別に何のこう躊躇もないふうに言うわけです。それなぜかって言ったら、昔からそういうふうに育ってきてるからですよね。当然黒人と白人は違うものだっていうふうにこう来てるからさ、やっぱ育つ側だってそういうことを言いかねないというふうに思うわけね。だから環境の怖さっていうものを感じていくんです。で、この映画の中でその主人公の女の子がさ、あの、キャラクターのスキーターっていう女の子なんだ。で、これがエイビリーンっていう女の人、さっきのメイドさんの、主要なメイドさんに、まあ、インタビューしていくっていうことになっていくわけですけど、そうすると、あの、なぜかな、エイビリーンがすごくね、スキーターが例えば、その、あなたのお家行かせて話聞かせてほしいみたいな話になると、もう、家に来ないでくれっていうわけ。もう、はっきり言って、あなたと外で喋ってることが怖いって、白人と喋っていることが。何が怖いって、やっぱその、KKK みたいな多分差別主義の人がいるんでしょう、と。黒人ならもう道歩いてるだけでぶっ殺すっていうような人たちいるんじゃない、わかんないけど。そしたら、そういう人たちに視線が怖いって、何より視線が怖いんだっていうわけね。その周りからどういうふうに見られるかわからないっていう視線が怖いっていうふうに言うんだよ。で、 直接そのすごくさっき言った娘の側のさ、トイレは外のやつ使ってねって言ったこうキャラクターがヒリーっていうキャラクターなんだけど、まあだからこの映画の中で一番の悪役ですわ、これが。で、そのなんだヒリーがなんつんだかな、忘れた、そのヒリーがなんだか忘れちゃったんだけどね。でもそのヒリーのさ、すごい黒人に対してのすごい意地悪くまた差別するんだよね。あの息子が二人いて大学にこれから入るんだけど、お金が少し足りないから貸してくれないかっていうと、うちにお金はないから貸せないわとかっていうふうに言わないんだよ。なんかいちいち回りくどい皮肉な言い方してその相手に伝える、嫌な本当に白人の女なわけね。白人って言ったらちょっと悪いけども、嫌な女なんで、よくやったと思うこの役だから。あのすごい悪役として魅力的ですけどね、そういう作品を引っ張っていく人になるから、これって。でそしてさ、そういう割とキャラクターがいて、そいつが言うんで、スキーターにヒリーが。この二人友達なんだけど、友達仲あんま良くないらしいんだけど、そうすると、要は黒人なんかと付き合ってるとろくなことないわよって、真の差別主義者があなた、それ見てどう思うと思ってるわけっていう風に言うんだよね。で、そうすると、この映画上手かったと思うのが、その真の差別主義者もヒリーだって、俺真の差別主義者も何もねえだろうと思うんだけど、てめえのことだよって風に思うんだけど、その姿ってのは一切映んないですね。だから本当に視線だっていうその雰囲気なんだよ。何かがあるかもわからないっていう。で、でも、これって、じゃあ白人が悪くて黒人が辛い。いや、黒人辛いの、この中でも無条件辛いですよ。ひどい話だ、これ本当に。でも、そこでもやっぱスキーターみたいな白人の女性ってのはいるわけですよね。で、あと、白人の中にもヒエラルキーがあるんですよ。それはなんでかっていうと、この、ヒリーっていうね、この悪役というふうに僕が捉えた女の子が、の、さ、ジョニーって元彼がいるんだよ。で、その元彼が、なんかね、シーリアっていう女の子と結婚したっつうわけ。で、そのヒリーはこのシーリアに対して、白人ですよ、に対してもすごいいじめするんだよね。で、シーリアが友達が私いないって、もう育ちが悪いからだっていうふうに言うわけさ。そうすると、シーリアがさ、チョコパイを作って持ってくんだよ、その、ヒリーのうちに。そしたらヒリー集まってるわけ、みんなで。ブリッジやってるんだよ。で、そしたらさ、シーリアが訪ねてきて、ね、みんな集まってるから、こう、私も仲間入れてって来るわけだ。そうすると、わざと隠れるんだよ。ね、隠れていないふりしろってわけ。外に車止まってるから、当然シーリアとしてはみんないるってわかるわけ。そこで、隠れて、あの彼女なんか無視しましょうって、ほんとクソ女なんだよ、こいつって。ね。大嫌いと思うの、見てて、ヒリーは、ほんと。いや、でも、役者さん恨むわけいかないから、その辺の話別ね。で、そういう嫌な女でさ、シーリアって友達がいないっていうこと言うと、このミニーっていうのはもう一人、このエイビリーンってその主役の、この黒人の女性の友達役で出てくるんだけど、このミニーがさ、そのシーリアとこの交流を深めていくわけですよ。その白人、黒人超えて。なんかそういうこうほんわかしたとこも描くのがこの中すごく救いなんですよね。で途中でスキーターがこのインタビューいろいろしていくじゃない。で最初はこのミニーとエイビリンとミニーだけでやってたのが、それだけじゃ足んないって言われるわけ、出版社から。で出版社の側もさ、なんかいかにもニューヨークの中都会いてね、なんか偉そうな感じで電話するわけですよね。その二人だけじゃ足んない、もっと人数を集めてっていうふうに言うわけ。そしてさ、なんかインテリの批判少ししてるような感じもするわけ。言う方としては簡単ですよね、それはね。でもなぜその証言できないか、自分の話できないかっていうことは、さっきの視線の話にかかってくるわけです。そこで証言してしまった、例えば私の人生こうだったって話して、その白人の家庭でこういう目にあったってことを喋ると、命狙われる危険性があるからみんな喋んないんですよ。でもそれをさ、発注する側というか仕事を頼む側としては平気のただの一言よ。もっと人数集めてって、これだけ。ね。この辺のね、なんかバカバカしさっていうか、その頼む側、もちろんいい本にしたいからそういうこと言うのは分かってるんだけど、頼む時もさ、なんかこっち一生懸命ね、人数いろいろ集めてってことかってやってんのに、綺麗なレストランで飯食いながらそんな話するわけですよ。それも結構頭くるんで見てて、てめえ、この野郎勝手に嫌がってと思ってさ。で、そういう風にこう、でも人数が集まってくるわけですよね。で、みんなそれぞれこう、自分の体験はこうだったって喋るときも、やっぱ2011年の映画でしょうね、やっぱり。その、多分実際、バッとそのメイドさんたちが集まったときに、 あの多分ね本当にそのメイドをやってた人たちに話聞いてるんですよ、それって。だから役者じゃないんだよね、プロので。その人たちの実際に体験談っていうのを語るわけだ。この辺ってあのオーレンビューティーのレッツとかの格に近いと思うんですけど、途中でこう本にあの本当のことを知ってる人たちが、本当というか本当にその場を生きた人たちの話が入ってくるっていうのはね。でそうするとあのいやうまいね、やっぱ黒人、あ白人にこういう目にあったって人の話もすれば、すごくいいそのなんていうんですか、メイドで使える側ってなんていうんですか、使いあのサービス受ける側ってなんていうんですか、家主課長なんていうんですか、あれってあのまあそのね雇ったがいるじゃないですか。でそこの人にすごくあの優しくしてもらったと。でそのお屋敷に行く前に近道があるんだって。そうするとそばに白人が住んでて、次ここの道通ったら撃つって言われたんだって、撃ち殺すって言われたんだってね、黒人そんな人が。そしたらその近道を通るためにわざわざあの家主の人があの土地を買ったんだって、その近道を通りやすくするためにって言って、そういう風に優しくしてもらったこともあるって言うんだよ。でやっぱね、ここを入れるってのはとっても重要なことだったと思います、あの映画として。あの映画っていうか何か敵味方じゃないっていうことですよね。だからなんか多分黒人白人の問題もそうだし、多分その当時その女が生きるミシシッピっていうその南部の保守的なところで、もうなんか大学だか大学も行かねえだか、まあ働かないでみんな結婚してくって言って、それ悪いって言ってんじゃないよ、みんなそういう風潮があるってわけ、それ何の疑問持たずにそうだっていうわけね。でそれとかあとこう幼児放棄ですよね、育児放棄だ、育児放棄する女の人とかもなんかこうさりげなく描くわけさ。でネタバレになるからあんま言いたくないけど、それだってちゃんと映画の中で解決されたかっつうとちょっと疑問が残るまま終わってったりするんだよね。でもだからその母親と娘の関係だとか、もう29年主人公のスキーターのうちで29年使えたメイドさんがいて、この人がスキーターがなんか大学から久々に実家帰ってくるといなくなってて、どこ行ったのなんて話も少しあるんだけど、これもねいなくなった理由ってのも本当にひどい理由なんですよ。やっぱねなんか僕はやっぱ見ててね、黒人白人問わずです、これいろんな人に対してもそうですけど、まあ全員に仲良くするってのは無理だけど、やっぱ人種とかでこいつのこと嫌いだとかなんかそういう風に言うってのは本当人間としてクズだと思いますね。そういうこと言っちゃいかんぞという風に思ったです。やっぱまあ当たり前の話ですが、なんかやっぱこの映画丁寧ですから、まあいかにもアカデミー賞取るぞっていう風に作ってね、ろくでもねえって思うとこもあるんだけど、なんかいい映画でした。やっぱでもね、一つがね、少し品がなさすぎるんじゃねえかって気もするね、一部のシーンで。下ネタ系の、つまりセックス系のネタじゃない話で結構、さっきも言ったように、すごくその作品のテーマというか、重要なこのファクターといいますか、そういったものを構成してしまうので、その辺は少し作りとしてもう少しなんとかならなかったかなというふうに思いますね。なんか食事しながら見たい映画じゃないですね。ちょっとそこが残念かなと思いますし。あとやっぱ、ブルーレイで見てすごく映像綺麗でしたけどね。とっても僕好きなセンスのタイプの映像ですけど、どういう具体的にどうなんだって言われるとなかなか難しいけども。まあすごく丁寧に作ってあって、まあ、いい映画でした。なんかいろいろ言いたいこともなんか他に出てきそうだけど、なんかでも少し騙された気持ちにもなる映画ですよね。なんか、こうよくはできてるけど、なんかこうもう少しなんとかこうかっこよくできなかったかな。かっこいい、かっこ、まあいいや、まあいいや、いい映画。85点ぐらいは上げちゃいます。87、8はいくんじゃないでしょうか。ブラックパンサー見て黒人問題考えるこっち見た方がなんかずっとがっぷり打つでいいなというふうに思いましたですね。はい、というわけで、もう役者も素晴らしいんだね。もうぐっとこらえてたことをガッと言うとかっていう時っていいね。とても感動しますね。やっぱ自分がずっとこらえてしまうタイプですからね、言いたいこと言えずにもう自分にこう向けてしまってバカやったっていうふうに思いますから。いやでもそのエマストーンがスキーターがその29年いなくなったメイドさんの話を聞いた時に、あの人は私にとって母親なんだっていう風に言うっていうのはね、 やっぱ血とかうんぬんどうでもいいんですよ、はっきり言えば。そういうことじゃない、家族の感覚っていうのは、というふうに僕は思いますけどね。やっぱそういったなんか家族のこう視点っていうのはすごく大きい。もう小さい頃からそばにいたから、この人家族、そうじゃなくても家族っていうことだってもちろんあるでしょう。要は何だって言ったら、愛情をその人に持っているっていうところにやっぱ安心感を覚えるわけ。この人はとっても大事な人だっていうふうに認識するっていうところになんか勇気づけられるんですよ、見ていて。なんかだからそこが、いい映画だね。やっぱエマストーンはやっぱいい映画出ますね。はい。というわけで今日の1本目、関節の脚本が、テイト・テイラーで。この人ね、テイトっていうから女の人かなと思ったら普通に男の人でね。で、実際、やっぱ気合入ってますね、この映画は。あの、ブルーレイで僕見ましたけども、その特典映像で、レンタルで見ましたけどね、だからレンタルでもついてると思うんですが、特典映像で実際に、あの、それこそメイドさんやってた人たちのインタビューが本当にガチで入ってますんで、ちょっと僕そこ見なかったですけど、ちょっとその辺もね、気に入った人はそこ見てみたらまた、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。勝木さんが、テイト・テイラーで、主演がエマ・ストーンと、ビオラ・デイビス。いい表情ですね。で、なんだっけタイトル、あ、ヘルプ、心がつなぐストーリーでした。はい、というわけで、もう一本行きたいんですけどね。もう一個黒人問題扱った映画行きたかったんだけどな。もう時間がないんで、しょうがない。だから、これ、いや、僕はね、常々、ね、語ることは持ってない。まあ、いや、その話はエンディングの時にしよう。まあ、レビュー来そうで今日も一本でした。楽しみにしてる人申し訳ございませんね。そろそろですね、もうね、ほら、だいぶ最近少しね、私がちょっとアップ遅れたりなんなり、いやいや、この話もエンディングでしょ。こんな感じのレビュー 2.4 キロでした。続きまして、エンディングです。はい、というわけでエンディングですけども、いや、さっき言いかけたことなんだっていうとですね、ほら、最近、毎週やってたんですよ。この放送は、9年ぐらいずっと毎週乗っかってたんですけど、最近ですね、僕がちょっと静岡行ったりなんなりで、ちょっとごたついてバタついてて、収録が普通に撮れない時期があって、少しこれね、遅れてるんですよ。アップするのが。多分今ね、2回分ぐらいちょっと遅れてるんですよ、確か。だから、2回分どっかで、ほら、前にも言いましたね、これ放送でね。どっかでその、追いつきたいですよ、我々としては、我々3人としては。それ、やっぱ毎週やってきましたから、どうもそれで、最新の回が最新、なんだ、その、なんだ、最新の回が、その、最新状態にないっていうところが悔しくてね。だから、そろそろこれ、来週あたり、久々にレビュースペシャルかなんかやって、レッドスパローだとか、それこそあれですね、世界最速レビュー、アベンジャーズインフィニティウォーについて語るとかっていうのもやってもいいかもしれません。これ4月27日に見に行く予定ですから、やっぱり面白くないから明日見に行こうとしてる人やめた方がいいとかってこともできるじゃないですか、それだったら。レディープレイヤー1とかめっちゃ見たいんですよ。で、そんな話できたらいいなと思って、レッドスパローもね、まだやってますし。で、今スピルバーグね、レディープレイヤー1、スピルバーグって最近もお茶屋が撮ってね、レディープレイヤー1ってほら今やってるんですよ。うーちゃんご存知ですか、この映画。あのね、仮想現実の中でなんか戦うみたいな話なんですよ。で、これやばいですよ。あのね、いろんなキャラクター出てくるんですよ。そのクロスオーバーってウィキペディアに書いてあるんだけど、だから他作品からのこうキャラクターが登場するわけで、まずスピルバーグ関連作品で言えばバックトゥザフューチャーのデロリアンが出てくるんですよね。で、ジュラシックパークのティラノサウルス、まあティラノサウルススピルバーグのものかって言ったらちょっと微妙だけど、だからトランスフォーマーのオプティマスプライムとウーちゃんの相棒バンブルビーは出るんですよ。これは多分アバターとして出るってことだと思うんだけど、あとグーニーズのロトニーフラッタリーっていうヴィランって書いてある、あの多分ね、あの目ん玉がこうベーっとあの両サイドに出てうわーってあの変なキャラクターだと思って、あとアイアンジャイアントって僕これ見てないんですけど、それワーナーの作品ですね。でシャイニングの双子で、であと237号室の女って覚えてますね。あのバスルームで主人公がチューした後おばあさんに向かってあーはーはーはーはーって笑うやつ、 あれが出てきたり、あとシャイニングのジャック・トランス出るんだ、主人公。あとマッドマックスのインターセプター、車ですね、あのマッドマックス2で破壊されてしまうやつで、スピードレーサーと、ま、あのワーナーの映画で、あとデスノートのリュークが出るんですよ。これね、ここら辺からサブカルネス刺激されるでしょ。で、あのトゥームレイダーのララクロフト、あと DC 関連で言えばバットマン、ハーレークイ、キャットウーマン、デスストロークで、バットモービルが出たり、キングコングでしょ、ロボコップで、ビートルジュースとワーナーの映画ですね、これ、あのティム・バートンの映画で、ロード・オブ・ザ・リングからガンダルフが出たり、スポーンって漫画で、あと僕関連で、まあ、ガンダルフもテンション上がるけども、ここまでは僕大体ちょっと触ってるゾーンですね、アイアン・ジャイアント以外は。あとエルム街の悪夢のフレディ・クルーガーで、13日の金曜日のジェイソンが出る。でこっからまた日本の作品、アキラのバイクが出るんですよ、カネダのバイクが。うん、でそれでやっぱ大ちゃんが最初見たい見たいって言ってて、なんでだって言ったら、カネダのバイクが出るからってね。もうあれかっこいいじゃないですか、やっぱ。であとウーちゃんと昔見たあの車が人を襲うクリスティーンって映画覚えてますね、あれの車。あとトランゼム7000って映画の車が出てる、ええ、あとエイリアンのチェストバスター、あの胸破る幼虫ですね、とか、あとスターウォーズからもなんかいろいろ出てくるらしいね、映画なの。だからこれは仮想現実の中でアバターをみんなで動かして遊んでるっていう、そういうゲームの世界があって、でそれのアバターとして多分このキャラクターたちがいろいろ出てくるんですよ。インターセプターとかチャイルドプレイとか、あとゴジラが出てくるのかな、メカゴジラ、ナイトライダーとか、あとストリートファイターからね、竜とかチュンリー出てきたり、三船敏郎が出てきたりする。で、あと何よりも予告編でもそれを最高に推してるんだけども、今回なんとガンダムが出るんですよ。これに一番最初の RX78 ですね、アムロが一番最初に乗ったガンダムが出てくるんですよ。これはどうです、うーちゃん見に行こう、一緒にね。え、うーちゃんって言えば、うーちゃん一番好きな映画皆さん知ってますよ、シャイニングですからね。皆さん見てねえって言ってますよ。え、でもなんで双子知ってんの。あー、分かった、有名じゃないですか。私もあのホテル昔ね、撮影で泊まったことあんだって今言ってますよ。で、あそこでね、本当に三輪車乗ってたらね、本当に双子に会ったんだ私はって今言ってますね。怖い、夜眠れなくなる。レッドラームってね、言っといて。だからこれはね、僕の友達の女の子がデート誘ってるんですが、一切僕からの LINE 無視する女の子、それ友達っていうのかっていう最近疑問に思ってますけど、その子がもう最高の映画だって言ってましたよ。あと三船敏郎さんも出るんですね。あとあれですよ、うーちゃん友達系で言えば、キティとケロケロクロップとバットマツマルも出ますよ。これ夢が叶った、何が悲しいって、これ邦画が作んなかったっていう悲しさですよね。バカでしょ、なんでやらねえんだろう。やったらだって全部サブカルネタ知ってんの邦画でしょ。やらねえんだよ、夢がないね、つまらない。やっぱ邦画なんか、あのね、邦画なんか基本的に絶対見ない方がいいっすよ、見たって損するだけだから。ひでえこと言ってんな俺、これな毎回違う、娯楽作良くないってことを毎回のように言ってんですよ。スーパーロボット対戦じゃなくて、もっと夢のあるさ、だってみんなで一緒に出るやつ、ボクタマと悟空が出たら俺とウーちゃんテンション上がるもんね。そこにジルベールとかさ、ね、トーマの心臓とか、半身のあの双子の兄弟とかさ、あとなんだ、ピンポンのキャラクターとか出てくる漫画あったらいいですよね、アニメが。うわーってなるじゃない。俺とうちゃんしか、あとあれだ、シャアが出てきたりとかしてね。うわーって、もう、俺とうちゃんずっとハグし合いながら見るの、よかったなーって生きてきてってさ、何してくんなくていいんですよ。うん。これ今のやつ実写です、これは。実写で、アバターとか CG で描くんですけど、続編あるらしいですよ、これは。原作小説なんで、それがまだ続いてるらしくて、だから、うん。あれ？小説版が最近また続編ができたのか、出すんだかなんとかつって言って。だってよ、原作だとすごい。ほら、マクロスも出るよ。うわー、 入れる車だって。うわーもう手つないでむーちゃんとこれやった。もういや今日スタジオにいるからもうよかったよかったって今ハグしやってますよ。タイレル車ってわかります？ブレードランナーの企業ですよ登場する。
これどうすんな、
どうすんなって知らねえよって話だって知らねえよこれ俺とうーちゃんテンション上がるのあれですね。まずシャアでしょ、アムロでしょ、で私は悟空で、うーちゃんクラマ、ヒエ、ライゼンですよね。であと僕たまのリンですよね。あとなんだろう、ピンポンですよさっき言ったように。で阪神の双子、あとなんだ、うーちゃん的に言うとなんだろうな、あー分かった、天使なんかじゃないな主人公ね。だから方針演技で、あと俺たちうーちゃん喜ぶのは当然アラビアのロレンスですよね。で、春が出てきても喜びますね。いいな、こういうゲーム作ってほしいね。もういろんな権利超えてちょっと待って、いやー話しとりましたけど、まあ、とにかくそういう感じでもう見たくて見たくてしょうがないんですよ今日ね。行こうと思ったらもうほんとまさみちゃん、まさみちゃんもう全然財布出さないんだもん、ほんとに困っちゃったもん。でもなんかこう俺の女だぞって気持ちになるね、おごってるとよくないな。というわけでレディオ 2.0 ではですね、皆さんこのメール募集しております。レディープレイヤーは見に行ったけどどうだったこうだったなんて話も、待ってますんでね。でどうでしょうね、これガチでサブカルに通った人に関してはね、あれ出てねこれ出てねって逆に不満に思うんじゃないかな。で今日見に行こうとしたんですよ。でチケット調べてたら、もう昨日の夜も調べたんですけど全部埋まってました。湘南も渋谷とかその辺ももうレイトショーのやつしかなかったですね。だからもうみんな見たくてしょうがないでしょ。しかも 3DIMAX の方でやっぱほとんど埋まってましたんでね。だからやっぱこういうの見に行くって人は本当に好きなんですよ。そういう映像とかにこだわる人、こだわるっていうかね、ね、こだわりがあるような人が行くんでしょうね、やっぱ。あ、ちなみに、今年の11月にガンダム新作やるそうです、また。僕は絶対面白くねえと思って、ユニコーンの続編を劇場版で3部作でやるそうですがね、面白くねえからやめてほしいな、もう。というわけで。こんな感じでレディーに言ってるけれどございました。あれやこれはまた喋っちゃいましたが、また来週。